ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は人生の意義の04ですね。まあ、対処交渉からものを見ることもいいんですけども、多くの人が非常にこう、辛い思いをしている一つの原因がですね、日本人の怒りっぽさなんですね。日本人は非常に怒りっぽいんですよ。これはですね、江戸の終わりにですね、西洋人が日本に来ました。多くの日本人は非常に日本のその生活っていうか、日本人はね、感心してるんですね。嘘はつかない、金はせびらないね。平和である、穏やかである、愛想もいい。そういうところで非常に日本人っていうのは素晴らしいっていうふうに、もう本当に多くの、まあ10人中も9人以上はそういうふうに言っておられるんですね。それも女の人もそうですし、旅行のですね、イザベラ・バードとか、そういう人もそうですし、それから日本に来られた大使とか講師とかね、お医者さんだとか、まあ、いろんな方が口を揃えてそう言っておられるんですね。技術者もそうですね。ところが、割合と共通してるのは、なぜか日本人はちょっと怒りっぽいんじゃないかと。まあ、外国人に対して怒ることないんですけども、まあ、日本人でちょっと怒ってるんですね。それから、ちょっと極端から極端に行くんじゃないかって言ってる外国人もいるんですね。ちょっと私思いつくところあるんですね。それで、この怒りっぽさっていうのが、非常にこう、不幸にしてる場合があるんですね。それで、なぜ日本人は怒りっぽいのか。それから、これを、ひばりクラブをご覧の皆様としてはね、どうも、周りのことにイラッとすることが多いとか、くしゃくしゃするとか、しょっちゅう家族になんか文句言うとか、職場でもなんか、こう、イライラすることが多いとか、まあそういう人が多いと思うんで、ちょっと今日の話を参考にしてもらいたいんですが、日本人がその怒りっぽい理由の一番大きいのはですね、世界で日本人だけが自分で道徳を決めてるんですよ。これはもう僕がしょっちゅう言ってますから、ご存知の人もおられると思いますけども、例えばまあ私がよく言ってるのは、ユダヤ教っていうのはモーゼの10戒っていうのがありまして、何時殺すなかれとか、何時盗むなかれと言ってますね。それから私これもしょっちゅう言うんですけども、カミュっていうフランスのノーベル賞作家の異邦人っていうのはですね、牧師様が、そういう小説に出てくる犯人にですね、を悟すときね、君はキリスト教に入ってないので、人を殺すってことが悪いっていうふうに思ってないけども、今日私が洗礼をするから、キリスト教に入りなさいと。そしたら人を殺すってことが悪いということが分かってる人の部類に入るようになるので、死刑が無期懲役になるかもしれんというような話をしてるんですね。つまり、中国から中東、中央アジアですね、それから、ヨーロッパに至るまで人間というのは人に教えられてしていけないことを学ぶんですね。ところが日本だけは違うんですよ。もう生まれてしばらく子供同士で遊んでる時にすでに殺してはいけないとか盗んではいけないとか、それからお天道様の下では嘘をつかないとかいう基本的な道徳をですね、自分でわかるんですね。ですから自分で道徳を得得するんです。ですから人によって道徳がちょっとずつ違うんですね。例えば日本がキリスト教であるとか仏教であるとか、そういう人がほとんどである場合は、日本における道徳っていうのは、一般的な人生の道徳ですね。こういったものは、そこの宗教で決めたものが、正しいことですから。割合と意見が合うんですね。ですから他人もそうするし、自分もそうするんですね。ところが日本の場合は自分で道徳を決めますからね。ある人はこうだけど、ある人はこうだって、一人一人違うんですよ。ところがね、日本人の場合は、日本人だけが自分で道徳を決める。これは素晴らしいんですよ。素晴らしいからこそ、日本は犯罪が飛び抜けて低いわけですよ。だって自分で考えてることですからね、守りますから。他の国は教えを忘れたら悪いことするわけですからね。ところが、これが逆になるんですね。自分で道徳を決めて、自分がそれを守るという日本人は、確かに犯罪は少ない。極端に少ない。ところが特にお母さんは道徳を守るんですよ。子供にちゃんとした道徳を教えなきゃいけないと思ってますから、道徳を守りますね。そうすると自分がずっと子供に言ってきたり、自分が守ったりしてきてるので、他人もそうじゃなくちゃいけないと思っちゃうんです。そこなんですよ。そこに問題があるわけですね。自分の子供が自分が教えた道徳を守らないときは、イラッとしていいんですけども、全然生活も違う、地域も違う。ね。まして、外国人。まあ、外国人は、むしろイラッとしませんよ。日本人はね。外国人はそんなもんだと思いますよ。もう、街でね、最近中国人も日本で見るようになりましたけど、とにかくむちゃくちゃですもんね。 この前私、駅を歩いてましたら、後ろからね、ガラガラを引っ張ってきて、僕の足にバーンとぶつけて、そのままビャーンと行くんですよ。中国人でした。しかし私イライラしません。あ、中国人なんだからしょうがないなと思いました。日本人だと相手がね、イライラします。年配の男性もその傾向がありますね。よく腹を立ててます。それも、まあ、頭が頑固になってくるってこともあるんですけども、まあ、その年配の男性も昔は、そんなに道徳的じゃなかったんですよ。だけども、だんだん年を取るとね、やっぱ人間というのは比較的道徳的になりますので、若い人に向かって、それはこうだよなんて言うようになりますね。例えば、この前、その典型的なのあったじゃないですか。長野県で。自分の近くの公園でね、ちっちゃい幼稚園児が、保母さんに連れてこられてね、それでわーわーわーとやると。その声がうるさいっつって。で、あれどうなったかしませんが、自治体が公園を閉鎖するって言っておりましたよね。だけど大学を退職した、あれ名誉教授って言ってましたけどね。その人、ちょっとこれ脱線しますが、武田は名誉教授でもないのに偉そうなこと言うっていう人がいましたけどね。名誉教授っていうのは、学問的業績が高いから名誉教授になるってんじゃないんです。日本ではですね、ちょっとおかしいんですけど、まあまあね、日本流でいいんですけど、同じ大学に15年以上教授としている人が名誉教授なんです。もう、その年数だけで決まるんです。年功序列なんですよ。これはね、日本だけのことですけどね。だからまあ、名誉教授の人が偉いというわけじゃないんだけど、まあ15年間以上大学で貢献したから、それが名誉だということですね。ちょっとは脱線しましたけどね。そういうことで、その名誉教授の方がね、イチャモンつけて、公園が閉鎖になりましたけど。まあ、その年配の男性もね、名誉教授もね、子供の頃はわーわーわーわー言ったんじゃないですか。ね、それで、やっぱり我々は次世代の子供たちが、保育所の中で閉じこもって保育を受けるよりかね、やはり僕は保母さんが適当な時に外に連れ出して、公園なんかでみんなとわーわーわーわーやることを指示します。それを我々大人はね、多少うるさくても我慢しますよ。僕なんかはね、子供の声を聞くと嬉しい方です。だけど、それはね、人によって嬉しい人とうるさいと思う人と二通りいると思いますけどね。だけどもやっぱり、まあ、それが年配の男性の欠点ですね。自分が小さい頃、幼児の頃、小学校の頃、思春期の頃、若者の頃、どんなに乱暴でうるさくていろいろしたかと。それからまあ自分がそうでなくても、人はそういう人がいますよね、若くてね。だからそれは、まあ、どうですかね。だけども、年配の男性はそういう自己反省力っていうのはなくなってくるんですね。まあ、こういうのを集めて、羅列してみますと、日本人だけが自分で道徳を作る。これは非常にいいことなんだけど、そしてそれをきちっと守ると。特にお母さん、年配の男性っていうのはその傾向が強い。だからこのお母さんとか年配の男性が怒りっぽくなります。っていうかね、イライラするとかね、腹立っちゃうんですね。それはどうして腹立っちゃうかっていうと、お母さん特にその傾向になるのはですね、自分の家族っていうのは我々自分の通りになるんですよ。お母さんが注意したらみんなはいって聞きますからね。そうすると、世の中も聞くと思ってるんです。ところが世の中は違うんですね。これは私が言うように社会は自分じゃないと。だから、イライラする人は社会は自分じゃないよ。社会は自分じゃないよって思うか、それとも外国にたびたび旅行に行ったりね、できれば半年ぐらい外国に住みますと、外国の人にいちいちイライラしてたらどうなるんだと思うぐらいひどいことがありますから。だから、まあ日本はそれに比べればね、ものすごく均質なんですよ。人の歩き方から、ね、改札口の通り方、それから信号の渡り方、店での買い物の仕方、みんな日本人的なんですよ。その中でいるので、細かいことに気がついてしまうっていうことね。それはまあ、職場の人間関係もそうなんですね。職場ではこうあらなければならないっていう意識が強いんですね。ところが、まあ、一旦外国出ますとね、もうむちゃくちゃっていうか、日本人としてはもう考えられないんですよ。例えばよく僕の知り合いの人が言ってましたね。外国の人は借金しても返そうとしない。返そうとしないんですよ。日本人だったら借金したら早く返さなきゃいけないとこう思うんですよ。だから外国の人は借金したらいかに返さないで済むかとこう思いますから、このビジネスなんかでも全然違うんですね。事務所の様子が違うんですよ。例えば、日本の事務所ですとね、借金しておったら、あれ返さなきゃいけないんじゃないですかっていう雰囲気が 事務所に漂うんですけど、その外国ですとね、借金は返さないようにするにはどうしたらいいかっていう雰囲気が漂うんですよ。だからですね、今日はなぜ怒りっぽいのか、人生の意義という中でちょっと角度を変えてみたんですね。まあ、人生の意義をあまり正面からやりますとね、日本人の場合ちょっと固くなりすぎちゃうことがあるんですね。まあお母さんや年配の男性にそれが見られますけども、そしてその人たちが非常に真面目であるがゆえに怒りっぽくなって、毎日がイライラするっていう、なんかね、いい人が苦しむということになりますので、ちょっとここで人生の意義の4番で少しそれに触れることにしました。